それでは、続きまして聖書朗読です。今週はエストプの手紙2章の1節から10節になります。さて、あなた方は自分の背きと罪の中に死んでいたものであり、かつてはそれらの罪の中にあって、この世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者、すなわち不従順の心の中に今も働いている霊に従って歩んでいました。私たちも皆不従順の心の中にあって、かつては自分の肉の欲のままに生き、肉と心の望むことを行い、他の人たちと同じように生まれながら身怒りを受けるべき頃でした。しかし、憐れみ豊かな神は私たちを愛してくださった。その大きな愛のゆえに、背きの中に死んでいた私たちをキリストと共に生かしてくださいました。あなた方が救われたのは、恵みによるのです。神はまたキリストイエスにあって私たちを共によみがえらせ、共に天上に座らせてくださいました。それはキリストイエスにあって私たちに与えられた慈愛によって、この限りなく豊かな恵みを来るべき世に示すためでした。この恵みのゆえに、あなた方は信仰によって救われたのです。それはあなた方がから出たことではなく、神の賜物です。行いによるものではありません。誰も誇ることのないためです。実に私たちは神の作品であって、良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神が私たちが良い行いを歩むように、その良い行いをあらかじめ備えてくださいました。それでは、今日はこの恵みの家にと題しまして、歴史からメッセージをお願いいたします。
そしてまた共に礼拝できることを感謝をしています。また KGK のためにいつもお祈りくださっていることも感謝をしています。今年度から中四国地区に新しいスタッフが立てられて、高松に住んでいますけれども、主に四国の学校を担当しています。そのこともあってか、この4月から今までの間、四国の学校の活動が盛り上がってきてですね、活動が活発になってきていることを本当に嬉しく思っています。不思議なことに、そうやって近くにこう主事が、刑事系のスタッフが立てられると、新しい学生の情報が増えてくるんですね。卒業生の情報も来たりして、改めて神様がふさわしい時にふさわしいタイミングで人を立ててくださるんだなということを覚えさせられています。学生たちのことを少しご紹介しますけれども、私が今から20年前ぐらいに学生だった時には、多くの学校は2学期制だったんですね。前期後期でしたけれども、今多くの学校は4学期制になっています。2ヶ月に1回ぐらいこう期末テストがあって、2ヶ月に1回こう授業のスケジュールが変わっていくんですね。学生たちの様子を見ているとすごくバタバタしているなという印象を受けます。それも生活のリズムが変わっていくのでそうだと思うんですけれども、そういう中でも KGK の学生たちが一生懸命集まって聖書を学んだり祈ったりしている姿を見ていると、それは本当に素晴らしいことだなと思いますし、神様の恵みを覚える時でもあります。実は、先週の金土と合宿があったんですけれども、20数名の学生が集まって今年の地区のテーマを学ぶという合宿がありました。そういうことができるようになってきたのも嬉しく思っています。 KGK は多くのクリスチャンの学生とつながって、そこから学生たちに学校の中で福音が広められるということを願っています。ぜひこの働きのことを覚えて、今のクリスチャンの学生たちが福音の豊かさをさらに味わっていくとともに、そのことが広がっていくようにぜひお祈りいただければと思います。またそのために立てられている私のような主事働き手のためにお祈りいただければと思っています。さて、続けてエペソ人への手紙を読んでいます。毎回確認することですけれども、このエペソ人への手紙というのは、 教会というテーマが、付けられていることがありまして、教会のことについて大切なことが書かれています。手紙全体を大きく分けると、1章から3章の部分に教理的なことが書かれています。キリストに働いた神の力によって何が変わったのかということ、そして後半4章から6節には実践的なこと、その神の力によって生み出された教会がどのように歩むことが期待されているのかということが記されています。この手紙を読んだり聞いたりした人たちが神様のご計画とその目的の全体の解き明かしを聞いて、その神様のご計画の中で自分たちが置かれた位置を確認して、その目的に沿って生きることができるように、そのことを励ますことを願った手紙です。私たちも今この手紙を見ながらそのことを受け取り、また応答していければと願っています。前回は一章の後半のパウロの祈りの部分を見ました。神の力によって目が開く、心の目が開かれて、神の召しによるよって与えられる望み、生徒たちが受け継ぐものの栄光、そして神の大能の力の偉大さがどのようなものかが分かるように、そんな祈りが捧げられていました。この祈りに続けてパウロはキリスト者になる、キリスト者になった後はどういうことなのか、そのことを記していきます。2章の1節、さてあなた方は自分の背きと罪の中に死んでいたものであり、一章の後半で心の目がはっきり見えるようになってと、こうパウロは祈りの言葉を記しましたけれども、そのことはこの2章の1節からのところでは自分たちがどのようなものであったのかということに目が開かれていくように、そんな祈りの続きとも言えるでしょうか。人間が罪の中にあった現実を示しています。背きも罪も、それぞれ違反とか罪を表す表現ですが、ここではそれぞれの言葉が何か特別な意味であるというよりは、この組み合わせによってその悲惨さを表現しているのだと言えるでしょう。そんな悲惨な状態の中にあったのだということ、死んでいたというのもインパクトのある言葉ですね。死んでいたというのは罪を犯すことしかできない、神に背くことしかできない、そんな状態を表す言葉です。神に対して、神様に対して無感覚な状態と言っても良いでしょうか。人間はそのようにしか歩めなかったのです。本来あるべき道から外れてしまっていた、あるべき姿に失敗していた、それが人間でした。それが人間の現実の姿だったのです。この手紙を受け取ったのはエペソという町の人たち、そこにいるクリスチャンたちでしたが、いわゆるユダヤ人ではない異邦人のクリスチャンたちです。あなた方はそういう中にいたのだとこう言われるんです。あなた方は死んでいるものだった、死んでいたものだった。続けて2節、かつてはそれらの罪の中にあってこの世の流れに従い空中の権威を持つ支配者、すなわち不従順の子らの中に今も働いている霊に従って歩んでいましたと思います。ただ単に死んでいる、そういうことだけではなくて、この世界を支配する悪の力、その権威の奴隷になっていたというんですね。罪の奴隷であったということ、そのようなものに従って生きていたのがあなた方だった、そのような生き方をあなた方はしていた。パウロはあなた方というふうに書きますけれども、決して他人事のように書いているのではありません。3節を見ると、私たちも皆不従順の子らの中にあって、かつては自分の欲のままに生き、肉と心の望むことを行い、他の人たちと同じように生まれながら身怒りを受けるべき子らでしたとあります。私たちも皆と言います。 神様から断絶したあり方、考えること、言葉も行いも、すべてにおいて神様に敵対していたのは、あなた方だけではなくて、この手紙を書いているパウロ自身も、この手紙を受け取った人たちも、そして今これを読んでいる私たちも、皆そうだったのだというんです。それが私たちも皆という言葉に含まれる人たち、誰も例外はいません。全ての人がかつて不従順の子らの中にあった、自分の肉の欲のままに生き、肉と心の望むことを行っていた、あるいは今もその中にある人たちが私たちの周りにはいます。そういう人は生まれながら身怒りを受けるべき子らでしたとありました。神様は怒るお方なんですね。なかなかそういうイメージを持つことは、難しくもあるかもしれませんが、神様は罪に対して怒るお方です。罪をなあなあにはしません。罪を犯していても、ああいいよいいよっていうお方ではないんですね。罪に対しては怒りを向けられるのが神様です。これが全ての人が生まれながらにして持っていた現実でした。悲惨な罪の状態、死んでいた状態、奴隷の状態、神様の怒りを受けるべき子らだったという状態です。しかし憐れみ豊かな神はと4節が始まっていきます。今見てきた1節から3節との本当に印象的な対比があります。身怒りを受けるべき子らだった、しかし憐れみ豊かな神はと始まっていくんですね。時々このような印象的な対比を聖書の中に見ます。特にこのパウロが書いた手紙の中にはそういう対比があるわけですけれども、そしてこういう対比があるときには、ここからとても大切なことが書かれている、そんな印象を受けます。4節、しかし憐れみ豊かな神は私たちを愛してくださった、その大きな愛のゆえに、続いていくんですね。一章の最後の祈りの中では、神の大能の力ということが書かれていました。神の力がどれほど偉大か、どれほど大きいかということです。そしてこの2章では、神様の憐れみの豊かさということが強調されます。憐れみというのは、相手の不誠実さにもかかわらず注がれる慈悲と言いましょうか、神様がどれほど寛大かということです。1節から3節で示してきたような人間の罪の現実にもかかわらず、その人間に示してくださった神様の豊かな憐れみがある、その大きな愛のゆえに、5節と6節、その木の中に死んでいた私たちをキリストと共に生かしてくださいました。あなた方が救われたのは恵みによるのです。神はまたキリストイエスにあって私たちを共によみがえらせ、共に天上に座らせてくださいました。この神様の豊かな憐れみ、憐れみ豊かな神様は、その大きな愛のゆえに死んでいた者に命を与えてくださったのです。それは神様の恵みによる救いでした。ふさわしくない罪人に注がれた憐れみと愛と恵みです。それは完全な罪の許しということともつながってきます。ここにもまた対比があるわけですけれども、罪と死に対して恵みと命というこの対比があります。私たちがどれだけ罪深くとも、その罪を覆って余りある神様の憐れみが、愛が、恵みがあります。私たちが自分の罪の理解を深めていく、自分がどれほど罪深いかということを理解していくことと、神様の恵み深さを覚えていくということには比例関係があります。それはパウロが他の手紙の中でもこう書いてあるところから分かります。罪の増し加わるところに恵みも満ち溢れました。 それは罪が死によって支配したように、恵みもまた義によって支配して、私たちの主イエス・キリストにより永遠の命に導くためなのです。とローマ人への手紙5章にあります。そしてこの神様の憐れみと愛と恵みはそれだけにとどまらないんですね。神様はそのようなものを憐れんでくださって命を与えてくださった。それで終わらずに共に生かし共に天上に座らせてくださいましたとあります。キリストと共に生かし天上に座らせるということは、実は一章の中に似たようなことが書かれています。20節のところにはこうありました。この大能の力を神はキリストのうちに働かせて、キリストを死者の中からよみがえらせ、天上でご自分の右の座につかせて、とこうなります。神様がキリストをよみがえらせ、ご自分の右の座につかせた、そのキリストとともに私たちにも命が与えられ、そして天上に座らせてくださったのですね。この神様の力によって、また憐れみによって、私たちも死んでいたのに生かされ天上に座らせられたのです。このところには共にという言葉が繰り返されています。キリストと共に生かし、共によみがえらせ、共に天上に座らせてというふうにありますね。さっき読んだ一章の20節のところでは、改めるとキリストは神様の右の座についているとあります。この右の座というのは権力の座です。その権力の権威の座は次のような風に表現されています。20節の1章の20節の後半から見ると、キリストを死者の中からよみがえらせ、天上でご自分の右の座につかせて、すべての支配権威権力主権の上に、また今の世だけでなく次に来る世においても唱えられるすべての名の上に置かれました。また神はすべてのものをキリストの足の下に従わせ、というふうに一緒になります。キリストがおられるのはすべてのものの上に立つ権威の座です。このキリストと共に座らせられたのがキリスト者なのだと記されているんですね。とてつもない大きな変化があります。2章の1節から3節にあったのは、罪と悪の力に支配されている状態にあったあなた方ということでした。その奴隷のようなものだったものが、神様の憐れみと愛と恵みにあって、全てのものを支配する座に共につかせられるというんです。何かの功績によってではなく、それは神様の恵みによってとありますね。もちろんそれは権威ということだけではなくて、キリストと共に天上に座らせられるというのは神様との親しい交わりの中に入れられたということでもあります。そのことを聖書の中では永遠の命というふうに表現したりもします。これもまた恵みによって与えられた素晴らしい賜物です。なぜ神様がそんな風にしてくださるのか、救ってくださるのか、その目的が7節以降書かれています。7節には、それはキリストイエスにあって私たちに与えられた慈愛によって、この限りなく豊かな恵みを来るべき世々に示すためでしたとあります。神様の恵みを示すために神様はこのようにしてくださったというんです。この恵みは限りなく豊かなというふうに形容されています。超越した豊かさというふうに訳すこともできますが、この豊かさについては一章にも書かれています。7節には、このキリストにあって私たちはその血による贖い、背きの罪の許しを受けています。これは神の豊かな恵みによることです。この恵みを神はあらゆる知恵と資料をもって私たちの上にあふれさせと一章にもありました。いかに神様の恵みが豊かであるかということを この手紙を書いたパウロは繰り返し繰り返し表現していきます。最初にこの手紙の前半には教理的なことが書かれているとこう言いましたけれども、まあ、その教えというのはこの恵みということが中心になっていくんですね。神様の恵みがどれほど豊かであるかということを伝えたい。この恵みを知ることなしに私たちは信仰を持つということはありません。だからパウロは繰り返してこの恵みがどれだけ素晴らしいか、どれだけ豊かであるかということを記します。この救いの目的というのは教会の目的でもあります。教会が神様の恵みの豊かさをこの世に示していくこと、それが目的でもあるんですね。教会にキリストが与えられたということが一章の最後に書かれていました。この恵みを、この恵みの豊かさをこの社会の中で、この世界の中で示していくこと、それが教会の目的です。そしてこの恵みについてパウロは続けて8節9節で記していきますが、この恵みのゆえにあなた方は信仰によって救われたのです。それはあなた方から得たことではなく神の賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。神様の恵みが救いを与え、そして保証をします。信仰によってとこありますが、信仰というのはこの恵みによる救いというのがその効果が表されるための、まあ、手段と言ってよいでしょう。信仰というのは何かこう強い思いというそういうものではなくて、私たちが救いの必要を感じたり自分の弱さや心の虚しさを感じたりして神様に立ち返り、そして神様が与えてくださるものを、そして神様ご自身を喜んで受け取るというその姿勢、あり方のことです。この信仰によって私たちは救われる。それは神様の恵みを受け取るということです。そしてこの救いのプロセス全てが神様からの賜物なのだと聖書は記します。私たちに信仰が与えられるということもそうです。どんな良い行いをしたとしてもそれは救いの根拠にはなりません。もちろんそれはこの聖書の最初創世記から書かれているいろいろな教え決まり事を守るということでもないわけですね。立法を守るということでもありません。恵みによるのです。だから誰も誇ることができません。誇るべきでもありません。もし何かを誇るのだとすれば、この恵みを救いを与えてくださった主を私たちは誇るのだとパウロは記します。人間が誇れることは、自分のことで誇れることは何もないんですね。しかしいつの時代にもどこであっても自分の生活や生き方の何かが少しでも神に受け入れられるに値すると思い込む、そう思いたいという誘惑がいつもあります。そういう自己欺瞞が私たち人間の心にはあります。この手紙が書かれた時もそうでしたし、そしてこの手紙を今読んでいる私たちにとってもそうです。ですからこの9節の言葉は今でも大切な私たちへの忠告だと受け取りたいんですね。実説を読みします。実に私たちは神の作品であって、良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むようにその良い行いをあらかじめ備えてくださいました。もし人間が何か良い行いをするのだとすれば、それはそのために作られたからというのがあります。私たち人間は良い行いをするために作られました。ただここには良い行いに歩むようにとあるように、何か特定の良いことをするということを言っているというよりむしろ良い行いというその生き方のことを言っています。その人の人生全てに関わる歩み、生き方、 神様はその良い行いに歩む道を与えてくださったというのがこのところで言いたいことでしょう。人間の現実は2章の1節2節3節にあったように、自分の背きと罪の中に死んでいて、神様に逆らう霊に従って歩んでいた、それしか選べなかった、そういう歩みでした。でも神様はそうではない歩み、生き方、神様の恵みの中を生きる生き方をあらかじめ備えていてくださったというんですね。一章四節にはこうありました。神は世界の元へが据えられる前から、この方にあって私たちを選び、見舞いに聖なる傷のないものにしようとされたのです。神様の選びの中で、恵みの中で、私たちは救われ、また新しい命を得て、そしてキリストと共に生きる生き方に導かれています。この恵みに生かされているということを今日私たちはもう一度覚えたいと思うのです。自分の罪の現実を知るというのは気持ちのいいものではありません。でもそれが現実なんです。でもその罪の生き方から救い出すために、神様はキリストを私たちにお与えくださいました。私たちは自分の罪深さを思うほどに、その深さを埋める十字架の愛の豊かさを思います。それを与えてくださった神様の恵みの豊かさを知ることができます。自分の罪深さを知る、自分が罪深いということに気づいていく、それは決して信仰が弱っていくとか、そういうことではないんですね。むしろより深く神様の恵みを味わうことができる成長だと言ってよいでしょう。自分の罪深さに気づいていけばいくほど、それを覆す神様の恵みの豊かさを知っていくのです。十字架がどれほど大きな罪を負ってくださったものなのかを知っていく、それは私たちが罪深くなったのではなくて、罪深い自分に気づいていくということです。それは恵みの深さを気づくことでもありますし、信仰の成長ということですね。私たちはこの聖書の言葉を聞くとき、読むときに、その言葉に照らされながら神様の恵みの豊かさを味わっていきたいと思うのです。そしてキリストと共に歩む生き方を歩んでいきたいと思います。恵みによって救われたということ、そしてその恵みの中を今も歩ませていただいているということ、その確信をますます強められて歩んでいきたいと思います。一言お祈りをして終わりましょう。私たちの主イエスキリストの父なる神様、その人罪の中に死んでいた私たちを、あなたが恵みによって生かしてくださり、共に天に座らせてくださっていることを今日御言葉から教えていただいてありがとうございます。あなたの恵みがどれほど豊かで素晴らしくて大きいものなのかを、ますます私たちが知ることができるように、どうぞ私たちを導いてください。またそのあなたの恵みの中をこれからも歩んでいくことができるように、私たちを導いてください。キリストと共に歩む歩みを私たちがしていくことができるように、神様がその助けを与えていてください。今日のこの時を感謝して、イエス様の名前によってお祈りします。